5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6、年度末と年度始め、市役所の土曜会長。3月30日土曜、4月6日土曜、午前8時30分から午後5時15分。就職や転勤、就学などで移動する方が多い年度末や年度始めに合わせて、臨時土曜会長を行います。通常の土曜会長課に、障害福祉課、高齢者福祉課、水道課、学校教育課を加えて会長します。通常の3月の土曜会長と業務時間延長は、24ページ、見出し番号80をご覧ください。会長場所、市役所本庁舎1階、水道課は分館2階。表です。会長課、主な取扱業務の順。市民課、内線306-308。住民移動の届け出、転入、転出、転居など。特別永住者証明書交付に関する手続き。戸籍に関する届け出、出生、婚姻、離婚、死亡など。印鑑登録。住民票、戸籍謄本、証本、印鑑登録証明書などの発行。マイナンバー、個人番号、カード、通知カードに関する住所変更の手続き。パスポートの交付、午前9時から午後4時。申請はできません。保険年金課、内線312-317。国民健康保険の届け出、取得、喪失など。後期高齢者医療の届け出、取得、喪失など。後期高齢者医療保険料の納付及び納付相談。国民年金の届け出、加入、資格変更、免除申請など。国民健康保険税に関する相談、申告の受付。税務課、内線349-353。課税証明書、非課税証明書、評価証明書、効果証明書などの発行。土地、家屋台帳及び構図の閲覧。原付バイクなどの登録、廃車。市民税、固定資産税などの市税に関する相談。収税課、内線360-365。税の納付及び納税相談。市税、国民健康保険税。納税証明書の発行。税などの口座振替納付申請の受付。子育て支援課、内線341。子ども医療費、一人親家庭等医療費の申請受付。児童手当、児童扶養手当の申請受付。保育課、内線324。保育所、放課後児童クラブなどの入退所の申請受付。保育料、放課後児童クラブ、保護者負担金の納付及び納付相談。保育所などの入所申請は後日面談が必要な場合があります。ファミリーサポートセンターに関する手続きはできません。障害福祉課、内線323-327。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の申請受付。自立支援医療、精神通院、重度心身障害者医療費の申請受付。高齢者福祉課、内線391-396。介護保険の届け出、取得、喪失など。要介護認定の申請受付。介護保険料の納付及び納付相談。 高齢者向けサービスの申請受付及び相談。水道課内線503-508、水道料金の納付、転入時の使用開始、転出時の使用中止の受付、分館2階の水道お客様センターで受け付けます。学校教育課内線623-626、転入・転居に伴う学校への手続き、本庁舎1階の窓口で受け付けます。表終わり。詳しい業務内容は市ホームページをご覧になるか、各会長課にお問い合わせください。他の市区町村などへの確認が必要な場合、手続きができないことがあります。詳しくは事前にお問い合わせください。7、アプリをご利用ください。パパママ応援ショップ優待カードアプリ版。18歳までのお子さん、または妊娠中の方がいる家庭が利用できるパパママ応援ショップ優待カードにはアプリ版があります。県公式スマホアプリマイタマのパパママ応援ショップサブアプリでカードと同じサービスを受けられます。更新不要なアプリ版をぜひご利用ください。下記コードからダウンロードできます。 QR コードがあります。対象、18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子さん、県内在住、在園、在学のいずれか、または妊娠中の方がいる世帯。新しいカードについて、3月末日で有効期限が満了となりますので、新しいカードを配布します。新しいカードは枚数に限りがあるため、希望者全員に配布できない場合があります。配布場所、問い合わせ、子育て支援課、内線342。 8、富士見を歩こう、2018年度第4弾、南畑を歩くコース。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。ウォーキングコース1周約7キロ、2時間、約1万歩。1、健康増進センターから。2、富士見江川サイクリングコース。3、木曽目橋。4、南畑城公園。5、南畑公民館。6、南畑橋。7、富士見サイクリングコース新河岸川沿い。8、健康増進センターまで。協力、ポポクラブ。男性1人、女性4人のポポクラブの皆さんの写真があります。方位記号がついたウォーキングコースの略図があります。道路と河川があり、各ポイントの場所を写真や文で説明しています。健康増進センターを出発して戻ってくるコースを太線で表しています。ポイント以外の場所は表記されていませんが、補足して読みます。1、健康増進センターを出発して、江川に架かる橋を渡り、江川沿いに南東方向へ進む。2、富士見江川サイクリングコース。9月10月頃にコスモスがコースに沿って咲き、コスモス街道として親しまれています。コスモス街道の写真があります。江川と新河岸川が合流した地点を通過し、そのまま川沿いに進む。新河岸川に架かる木曽目橋を左折して渡る。3、木曽目橋。天気がいいと橋からの景色がより一層綺麗です。季節によって見える風景も変わります。木曽目橋の欄干の写真があります。そのまま北方向に向かい、南畑城公園南の信号を右折して北東方向へ。南畑城公園駐車場を左折して、駐車場の先が4、 南畑城公園。ここで休憩。季節の草花や生き物に出会えます。春に睡蓮が咲きます。行田蓮という品種は、6月から7月が見ごろです。歴史体験もおすすめです。ピンク色に咲く行田蓮の写真があります。公園を一巡りして、公園の入り口まで戻り、右折して北西方向へ。県道113号にぶつかったら左折して、左手に、5、南畑公民館。ここで小休止。南畑公民館を左方向へ出て、交差点を左折。新河岸川にかかる、6、南畑橋を渡り、左折。富士見サイクリングコース、新河岸川沿いを南東へ。7、富士見サイクリングコース、新河岸川沿い。見渡しがよく、爽やかな風が感じられます。四季折々の風景を楽しめます。サイクリングコースをジョギングしている人たちの写真があります。そのまま進み、江川との合流地点を鋭角に右折して、北西方向に江川沿いを進み、8、健康増進センターに戻る。略図終わり。ふわっぴーがウォーキングをしているイラストがあり、吹き出しに、南畑地域の見どころコースです。季節によって景色が変わるので、一年を通して楽しめるコースです。季節を感じながら楽しく歩いてみませんか?と書いてあります。埼玉県コバトン健康マイレージにまだ参加されていない方へ。埼玉県コバトン健康マイレージ事業は、歩いた歩数がポイントになり、楽しく手軽に健康づくりに取り組めます。詳しくは、埼玉県コバトン健康マイレージホームページをご覧ください。QR コードがあります。
9. 簡単便利電子申請サービス。問い合わせ情報システム課。内線531。パソコンやスマートフォンから引っ越しに伴う水道手続きや一般家庭粗大ごみ収集の申し込みなど、市への様々な申請をインターネットで行うことができます。下記コードまたは市ホームページトップページ下部のオンラインサービス電子申請サービスからのお知らせ。新しい電子申請届出サービスはこちらですからアクセスできます。ぜひご利用ください。 QR コードがあります。富士見市ホームページのスマートフォン画面の写真があります。一番下にオンラインサービスと書かれています。オンラインサービスをクリックと吹き出しがあります。10. 市選挙管理委員会の委員及び補充員が決定しました。問い合わせ総務課内線221。12月定例議会において任期満了に伴う市選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙が行われ、下記の方々が当選しました。任期2019年1月19日から2023年1月18日の4年間。富士見市選挙管理委員会委員及び補充員。職名、氏名の順、継承略。委員長、佐藤清康。委員長職務代理、渋谷浩二。委員、毛ヶ沢克美。委員、ぬくい勲。補充員、菅野健一。補充員、萩本武史。補充員、吉田康二。補充員、深野富夫。補充員とは、委員に欠員が生じた場合に補欠される方です。11. 賃貸住宅の退去時の現状回復トラブル。問い合わせ、消費生活センター、電話 0492527181。賃貸住宅を退去する際に、賃貸業者などと敷金を超える原状回復費用を請求されたといった費用の負担をめぐるトラブルが多く発生しています。相談事例。4年間住んでいた賃貸マンションを先日退去した。入居時に敷金を預けていたが、賃貸業者から原状回復費用として25万円かかると言われ、敷金との差額を請求された。住んでいる間はこまめに清掃し、壁や扉など特に破損させたものはなく、きれいに使っていた。費用の内訳を見ると、ハウスクリーニングやクロスの張り替え代、フローリング、扉の交換代となっていた。高額すぎると思うが、支払わなければならないのか。国土交通省では、賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、再改訂版を作成しています。法的な強制力はありませんが、原状回復の考え方の指針となっています。このガイドラインによると、借りている人には退去の際に原状回復義務がありますが、通常使用によって生じた損耗や経年劣化についての修繕費用は、賃貸業者などが負担することになります。しかし、借りた人の不注意や通常の手入れを怠った場合など、通常の使用による傷や汚れを超える修繕については、借りた人が費用を負担しなければなりません。消費者へのアドバイス。入退去時には、できる限り貸主・借主双方で部屋の状況を確認し合いましょう。原状回復費用の内訳を出してもらい、説明を求めましょう。修繕費用などが高額だと感じた場合は、複数の業者から見積もりを取るよう、賃貸業者などに依頼しましょう。契約をする際に、契約書や特約についてよく確認し、退去時の修復の範囲や敷金の返還条件を明らかにしておきましょう。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。相談日、月曜から金曜、相談時間、午前10時から正午、午後1時から3時30分、と吹き出しのあるフワッピーのイラストがあります。12、原付バイクなどの廃車手続き、問い合わせ、税務課、諸税係、内線348。軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。廃車手続きがお済みでない方は、3月31日までに忘れずに手続きをしてください。廃車手続きが必要な方、車両を譲った方、車両が盗難にあった方、警察への盗難届と市役所への手続きの両方が必要。車両を処分、下取りに出した方、市外に転出した方。原付バイクなど、富士見市ナンバーの廃車手続きに必要なもの。ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、免許証、盗難の場合は、盗難届受理番号。代理人が手続きする場合は、委任状も必要です。手続き場所、税務課。富士見市ナンバー以外の廃車手続きの問い合わせ。125cc を超えるバイク及び普通自動車。埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所。電話 050-5540-2029。 軽自動車。軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所。電話 050-3816-3111。 13、下水道課からのお知らせ。問い合わせ、下水道課、内線428。 平成31年度に公共下水道が使用できるようになる区域、大和座水湖、下南畑、南畑神殿、鶴瀬東の各一部です。対象の方には公共下水道供用開始通知を郵送します。排水設備水洗化工事のお願い。公共下水道が使用できるようになった区域の方は、早めに市指定下水道工事店に依頼し、公共下水道への接続をお願いします。また、すでに公共下水道が使用できる区域で、公共下水道への接続が済んでいない方は、早急に排水設備などの接続工事をお願いします。市指定下水道工事店は、市ホームページをご覧になるか、下水道課へお問い合わせください。下水道事業受益者負担金。公共下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境となりますが、こうした恩恵を受けられるのは、不特定多数の方が利用できる道路や公園と違って、公共下水道が整備された区域の方に限られます。そこで、公共下水道の整備により、直接利益を受ける方に、建設費用の一部を負担していただくのが、受益者負担金です。この受益者負担金は、都市計画法や条例に基づき実施しています。対象となる方には、4月に申告書や資料をお送りしますので、ご協力をお願いします。平成31年度の受益者負担金付加対象地域、大和座水湖、下南畑、南畑神殿、鶴瀬東の各一部。正しい下水道の使い方にご協力ください。下水道に油やゴミを流すと、下水道管が詰まる原因となります。台所は、野菜くずやご飯の残り、天ぷら油などの食用廃油を流さないようにしましょう。洗濯は、洗剤はできるだけ天然のものを使い、多量に使わないようにしましょう。飲食店は、油脂粗臭機をこまめに清掃しましょう。14、上下水道に異常があるとき、3月の当番店、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。3月、1日金曜、2日土曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363、以下、市外局番049は省略します。3日日曜、4日月曜、有限会社、富田設備工業所、251-1046。5日火曜、6日水曜、有限会社秋山設備、251-5794。7日木曜、8日金曜、有限会社松崎工業所、251-3961。9日土曜、10日日曜、共和工業株式会社、252-2188。11日月曜、12日火曜、有限会社神保水道、253-3515。13日水曜、14日木曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。15日金曜、16日土曜、有限会社吉見水道、251-8387。17日日曜、18日月曜、 有限会社中川建設 261-0574 19日火曜20日水曜有限会社中川建設 261-0574 21日祝日22日金曜岩田工業所 048-472-1026 23日土曜24日日曜有限会社竹井設備 258-3525 25日月曜26日火曜株式会社三栄工業 251-0719 27日水曜28日木曜有限会社篠田設備 252-0858 29日金曜30日土曜有限会社三枝田鉄工所 254-2036 31日日曜有限会社岡部ポンプ店 251-5418 表終わり。関工事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時。行政情報終わり。